店長時間ですよ。
はい、というわけで皆さん随分のご無沙汰です聞いてる方は分かってるのか分かってないのか、オープニングがガラリと、はい、というのも随分久しぶりの収録ということで、
はい、
あの手稲さんがあのコメントをすっかり忘れてたっていうので
なん、はい、て言ってたかなって、
この10days ラジオは、
うん、このだったかあのだったかどっ
ちかと田中間と手稲がまでしか覚えてないです
。そっから先がもう全然分からないということで、
当時の文献がもう残ってないので
記録から残ってない、
残ってないね。
なので今回からですね、装いも新たに、
はい、
新たに本当に続けるんですか。ちょっと勘弁
して、次回までには思い出して
そうです、
そうしましょう、それ宿題では
い、
はい、というわけで、随分皆さんご無沙汰しておりました、
はいはい、
昨年の9月ですか、最終更新は。
そのようです、
はいはい、うん、もう随分半年ぶりぐらいの更新になってしまいました
が、以上です、以上ね。
はい、
はい、
というわけで、はい、テンネズラジオ、私田中間と、
はい、はい、テンネです、
はい、そしておなじみアシスタントの
ツッチです、
はい、この3人で、
はい、
はい、やっていきたいと思います、
はい、
はい、この間ゲームマーケット大阪に行きまして、
はい、行きました、
はい、店員さん、ツッチさんもね、また別件で大阪行ってたんですけど、
うん、
まあ、ゲームマーケット大阪があるんならっていうことで、ちょっと
せっかくだからと思って、
ね、立ち寄って、
うん、
計らずも3人揃ってね、
はい、
で私ゲームマーケット大阪に行ったら、いろんな方に、うん、田中さん、天然ズラジオもう撮らないんですか、うん、はい、話しかけられるケースがすごく多くてですね、はい、でそれを休憩所で、
うんうんうん、
そんな話をしてたんですよね。
してました。
で、丁寧さんに、いや最近時間なくてやっぱりなかなか大変だよねって言ってたら、ツッチーさんがですね、
はい、
はい、あんたらの忙しくて時間ないは嘘だろうと、
そうね、
作らないだけだろ
う、甘えだと、
取る気がないんだろうっていう、原爆投下から休憩所で怒られまして
男二人しょんぼりね
で、ツッチーさん即されるがまま、
うん、
はい、日付決めないからいけないんだ、
うん、そうですね、
テーマも普段から考えてないからいけないんだということで、うん、即されて、
うん、
あの場で決めたんですよね。
そうですね、
ゲームマーケット大阪ので、
う
ん、それで今回無事、
はい、
はい
はい、収録ということで、
はい
はい、
皆さんお待ちでしだったんですかね。待っていてくださったらありがたいですけどね。
そうですね、
社交辞令じゃないことを、
そうですね、
本当にやりやがったみたいな
聞かないでしょみたいな。いやー、それ悲しい、
悲しいな、
まあ、頑張って撮りましょう。
そうですね、
はい、
はい
はいはい、というわけでですね、ゲームマーケット大阪の内容に触れるかと思いきや、
はい、
触れずに早速
テーマを、
はい、いっちゃいましょう、はい、はい、前ですね、
うん、
エトのやつを撮って、
はいはい、
私たちの中では大変好評だったと、
うん、
はい、テーマ決めやすい
ん
ですだけで、もう2014年に入って、
はい、
ソチオリンピックも終わったというのに、
うん、
今更エトネタです、
はい
はい、
馬
の出てくるゲームということで、
はい
はいはい、やっていきたいと思います、
はい、
そうですね、
はい、今回このラジオをですね、
うん、
初めて聞く方もいらっしゃるんではないかと、
は
い、
確かにね、
もしくは久しぶりでどんなラジオだったか忘れたっていう方もいると思うので、内容をちょっと軽く言うとですね、
はい
はい、毎週、
うん、
テーマを一つ決めまして、
うんうんうん、
私の丁寧さんがですね、
はい、
そのテーマに即して思い入れのあるタイトルを3タイトルずつ、
うん、
まあ、手短に紹介しますよと、
はい、
でその後で、
うん、
一生手元に置いておきたいゲームを、
うん、
都合6タイトルの中から1タイトル選び、
はい、
他は処分するという、
はい、という触れ込みで、
はい、始まったんですが、
はい、諸々の事情により、
はい、方向転換ね、
いやいやいや、方向転換はしてない、
スポンサーの圧力により、はい、
そうですね、
あとキャラクターの人気投票の結果を反映した結果、はい、捨てるのはなしという、
いやいや、私なんてないですよ何こう佐藤さんのことしてるのびっくりしたわ
今ね、だってジャンプ漫画とかでもよくあるじゃないですか、最初ギャグ漫画で始まったと思ったのに、
うん、格闘漫画
になっちゃったみたいな、
テコ入れテコ入れ、
はい、
でそうですよ、
まあ、そういうのもあってね、まあまあ、
うん、
はい、処分はさせますけれどもまあ、毎週ってところからまずね、
いつかわからないよってですね、
うん、
ひょっとしたら火星の無人探査機に乗せるとかのレベルかもしれない
そうですね、うん、
まあ、とりあえず今週の タイトル決めましょう。
まあまあ、おいおい相談しましょう。
そうですね。はい。というわけで、今回がですね、はい、馬年ということで、はい、馬の出てくるゲームということで、
はい。
はい、純然たる馬テーマのゲームでもよかったんですけれども、うん、馬っていうのは、はい、やっぱりね、人間にすごく身近な動物、
うん、
まあ、いくつかいる中で、
はい、
かなりやっぱり身近な動物ということで、
はい、そうなんですね。
主役でなくても、ちょい役とかで、
うん、
ゲーム出てくることは非常に多いんですね。
う
ん、
そうですね。
はい、なので、もうざっくりと、馬が出てくるゲームということにいたしました。うん、
はい。
はい、で、テイリーさんなんか下調べをしてきたということで、
はい、
そうですね。
はい、
下調べというか、ね、はい、まあ、馬テーマということで、
はい、
まあ、ボードゲームギーク、
はいはいはい、
データベースサイトの、まあ、ボードゲームギークで、
はい、
ちょっといろいろ調べてたんですね、下調べ、
はい、
で最初は、まあ、競馬のゲームってどんなのあったかなと思って、
はいはい、
まあ、調べてたんですよ。そしたら、まあ、ボードゲームギークのゲームには一個一個こうタグ
がありますね、
ファミリーって呼ばれてる、はい、タグみたいなやつをつけられるんですけど、
はい、
まあ、ホースレーシングっていうその、
はい、あ、まさに競馬、
うん、のタグのついたゲームが結構あって、
はいはいはい、
それをたどっていくうちに、はい、なんかアニマルズっていうタグがあったんですよ、
はいはいはい、
だからホースレーシングのゲームにもう一個一緒についてるやつ
で、あ、なるほど、
アニマルズホースっていうのがあって、あ、これ馬のゲームだと思って、
はい、まさに
ですね、でそれで数を調べたんです。そしたら 馬のゲームはボードゲームギーク全体で198個ありました。でそれでちょっと調子乗りまして、
はい、
江戸の十二支の数を一通り全部ちょっと調べました。
はいはいはい、
はい、豆です。
豆ですね。
そしたら
豆じゃないよって言ってください。それ
十二支のうち、
はい、
馬はどれぐらいの順位だと思います？量的に。
まあ、多分ヘビとかは少なそうなんで、
ヘビはですね、
結構上位なイメージなんです
ね。そうですね、大体、まあ、3
位とか、
そうですね、
うん、
だから名字でいうところの、
うん、
まあ、高橋か田中かぐらいのポイントだと思うんですよね。
佐藤山田ではないだろうみたいな。
鈴木、ね、
佐藤、うん、高橋じゃなかったでしたっけ、田中だった気がします。
ああ、そうですね、
そ
うです
ね、そんな感じ、
4位ぐらいですね。
1位じゃない
と私は4位ぐらいで、じゃあ田中と、
なるほど、惜しい。馬はですね、はい、5番目です。
おお、ちなみに上位、
上位はですね、これ1位、はい、1位なんだと思います？
犬じゃないですか。
あ、そう、正解です。やっぱ犬ですね。
はいはいはい、で、ね、身近な動物ですもんね。
で、2位が何でしょう、
2位、猿ですか。猿、
違います。これがですね、2位はですね、ドラゴンです。
あ
なんだよ、
タツ、
なんだよ、
タツが意外と多い。
なるほど。
で3位が、
この2つ2強っぽい、
そうですね、かなり多かったですね。
そんなに多いんだ、あんまりわかんないの。
犬は407、
はい、
でドラゴンが293、
はい、
でその次が、何だと思います？
じゃあウサギ。
違います。
これ猿じゃないですか。
これはね、違います
。牛だ、牛。
残念。
ダメ。
ネズミ。
ネズミです。
あ、ネズミはね、
マイスが意外と多い。
そうか、
ネズミがドラゴンに結構近くて287件ありました。
は
い、でその次が、猿。
猿
で、その次が馬です。
おお、じゃ牛よりも多いんです
か。
牛よ、そう、意外と牛より多かったんですよ。
牛より多いのは意外ですね。
なんかこう家畜ゲームとかでよく出てくるじゃないですか。
そう、牛っていうと、
牛とか、あと、まあ、イノシシは多分ほとんどなかったんで、豚を調べたんですけど、
はいはいはいはい、
牛とか豚よりも馬の方が多かったですね。
これはちょっと意外です
ね。で羊は111件でかなり少なかったです。
へえ、アグリコラのコマにあるやつはいっぱいあるんじゃないかみたいなイメージが、ね、あー、
そうね、
なるほど。
で、意外と ね、チキンも少なくて、鳥も、
あ、そっか、鳥もそうですもんね。
で一番少なかったのはやっぱ、ヘビかと思わせて、
はい、
トラでした。
それはまた意外ですね。
トラ全然いないですよ。トラゲームってあんまないです。
トラゲ、
そうか、タイガーが出てくる。
ヨーロッパにいないですね。
そうです ね、アジアの。
な
る
ほど。パンダみたいなのも出てこないわけね。
あ、まあ、パンダはね、クマとかもうちょい多いのかもしれないですけど、
うんうん、
ちなみにね、牛のゲームとかね、ニムトとかも入ってますからね。
あ、言えてね。
そうか、そうか、
ニムトも一つ
タグとしては
入って使われてました。
まあ、でもこれタグベースってことですよね。あのタグ誰がつけてるのかわからないから、
そんな正確な、
そうですよね、ドラゴンとかすごい無謀に多い気がしますもんね。そうそうそうそう、
多分もっとありますよ実は、
うん、
あ、でもね、ホースレーシングは300件ぐらいあるんですよ。
うーん、
でも馬はね200件ぐらい
ある
んで、なるほど、
そうか、そうか、
だからあんまりこう被ってるのもあるでしょうしっていうのはあるんですけど、まあ大体
ざっくり、
そう、
ざっくり、
まあ、同じ条件、そのタグベースってことでは、うん、そういう順位なわけですね。
そうですね、
わかりました。まあ、そんな、じゃあ5位のね、
人の中では中堅どころの、
うん、そうですね、この馬、うん、じゃあな、どんなタイトルがあるかもね、
はい、
ちょっと上げていきましょうか。
はい、
私はですね、うん、ロイヤルターフ、
うん、
レーベンヘルツ、
うん、
レースギャロッポ、
お、
この3タイトル、
うん、なるほど。僕はですね、今回挙げたのは、ワイアットアープと、悪魔城への馬車と、あとね、もう思いつかなかったんで
それだけ調べたのに、
はいはい、まあ、で僕が持ってるやつっていう中でほとんどなかったんで、はい、最後はですね、ちょっと子供の頃の思い出に近いんですけど、
はいはいはいはい、
ダービーレースカードっていうのをちょっと挙げてみました。
ありましたね、うん、なんかおもちゃ屋さんの、あ、これ後で言います、
うん、は
い、じゃあ早速いきましょう、はい、はい、じゃあ私からいきましょうかね、
はい、
じゃあ3分でカットします、はい、どうぞ。
はい、じゃあまず最初ですね、いきなりもうこれだろうというようなタイトルをいきなり出しちゃいますけれども、うんうんうん、ロイヤルターフ、
はい、
はい、これですね、皆さんおなじみのですね、ライナー・クニーツヤ先生の作品でして、はい、うん、もうさっき店員さんが再三言ってましたけれども、うん、ホースレーシング、はい、競馬がテーマのゲームです。はい、でこれはですね、競馬を予想して、結果を予想して投票して、うん、それによって、掛け金、まあ、バック賞金をもらうっていう、うん、まあ、ゲームなんですけれども、このゲームですね、面白いのが基本的にはサイコロなんですよね、
うんうんうん、
でサイコロには、まあ、馬に関するその蹄鉄だとか、あと無知とか、いろいろその、まあ、シンボルが書いてあって、で出た 目に応じた数、その時まだ進められてない、まあ、アクティブな駒から2位の駒を1個進められるんですね、
うん、
1つを、
はい、
でこれが面白くてですね、それぞれ毎レース毎レース馬の状態が変わるんですよ。なので今回はすごい無知で走る馬、
うんうんうん、
逆に無知で走らない馬で、馬にも目がすごい偏ってる、この目とこの目はすごくいいけど、この目とこの目はまるで進まないとか、
うんうんうん、
どの目もまんべんなく進むみたいな、その沼による特性があってですね、まあ、それプラスかけた思惑ですね、
うん、
でその出た最高の目で、じゃあ俺この何でしたっけ、アルビノでしたっけ、アルビノとかいましたっけ、
うん、
進めたいから、じゃあここでアルビノ進めとこうかなみたいな感じで、あ、ここで蹄鉄かと、あ、蹄鉄どれもあれだなじゃあこれ俺かけてない、こいつ1しか進めないからこいつにしようとか、
うんうんうん、
でこのゲームよくできてるのが、他の人の思惑にちゃんとその乗れるかどうかみたいなのもあって、他の人とやっぱり同じ馬にかけてればかけてるほど、かけが集中してるほど、まあ、進みやすいわけですよ、
うんうんうん、
でただし当然見返りも低くなっちゃうんで、
そうですね、
その辺も必要最低限の要素にしてうまく競馬の仕組みを盛り込んでるっていうのはよくできてますよね。はい、もうスムーズに語っちゃいました。
まだ時間ありますね。
はい、
あと1分ぐらい。
あ、なんか久しぶりだから体内時計がこれボクシングだったらかなりね、だってもうすげえラッシュラッシュして1分も残ってんのにもう息切れしちゃって押されるパターンですね。
あ、逆転負けしますねこれ。
でロイヤルターフっていうのはですね、ですね、ウィナーズサークルという名前でもうその後リメイクされたんですが、うんうん、
箱大きくなりましたよね。
なりましたなりました。
もともとロイヤルターフはアレアの小箱シリーズですね。そうです、
小さい箱シリーズだったんですけど、う
んうん、大きくなっちゃったんですか。
大きくなっちゃいました。
はい
はい、24キロ増ですね、
うん、
前走からプラス24キロになりまして大きいやりました、
ね、うん、なるほど、
印つかない感じですね。
そうですそうです、うん、まあ、いや明らかにまだ太いですねもう話すことないのかみたいなじゃあウィナーズサークルの血統とか言いましょうか父シルバーホークみたいなはい、
はい、ちょうどよかった
というわけで、
はい、
なんか いきなりズバリのタイトル来ちゃいましたねって言っときながら、
うん、あんまり話すことない
だからシステム話して、まあ、満足しちゃったみたいな感じでしたけども、うん、まあ、名作であることには間違いありませんので、はい、そのわけでロイヤルターフでした。
はい、
はい、続いてテイネさんですかね。
はい、はい、じゃあどうぞ。
じゃあ僕はワイアットアップです。
お、これまたアレアの、
はい、これアレアの同じロイヤルターフと同じ小箱シリーズの、はい、多分第一作ですよね。
あ、そうですね、
うん、はい、一番最初に出たやつ。
あ、同じ時期なんですか。
同じ時期というかワイヤーターフが出てその次が多分ロイヤルターフだったかな。
へえ、うん、なんで昔は馬毛メーカーだったの。
そうですね、馬毛メーカーねえ、ワイヤーターフはまあ要するにルールはジンラミーみたいな。
そうですね、ラミー系ですね、うん、
ラミー系で
カード揃えて出す、
まあ、カード揃えて まあ、揃えて揃えて貯めて全部揃ったところでドンって出すみたいな結構大味なカードいっぱいなゲームみたいな感じなんですよね。でなんかあれやでこれみたいなところはちょっとありました。
デザイナーもアメリカのデザイナーですよね。あ、そうですね。
アメリカのデザイナーの方がデザインしたアレアにしては結構ね、
なんか、
う
ん、
そう、田中間さんもあのボードゲームガイドに書いてますけど、
お
ね、
お
アレア
読んでもら
って、読んで
もらって、
あのボードゲームをね、延べ、ちょっとかぶっちゃったんで、ごめんね、怒られちゃったという、この延べ500タイトル。30年間にわたって紹介しました、うん、はい、このボードゲームガイド500、はい、田中誠著の中でも
紹介されてます、ね、
紹介してるんですけども、はい、
あ、はい、あれあのちょっと挑戦的なタイトルだったんじゃないのかっていうこと
で、そうですそうですそうです、
は
い、
でも第一作ってことはかなりアレアの中でも古い方っていうこと
ですか。まあそうですね。
ただそのもうアレアがもともとラベンスバーガーの、
あー、そうか、
そうですね、サブブランドで、うん、そのゲーマーのためのというかゲーム好きのためのそのラベンスバーガーというのはファミリーゲームで有名な、うん、まあ、おもちゃメーカーなんでだったんですけど、そこにゲーム好きのためにっていうので立ち上がったのがアレアなので、うん、まあ、そこから出てきたゲームが、おー、こんなそのラミー系かと、かつその、まあ、いわゆるユーロゲームだったのが、うん、そのアメリカのデザイナーを擁して出してきたかと、うん、っていうのはちょっとしたやっぱり意外性ですよね。
もともとは中箱のシリーズがあって、その中でできたちょっと小箱系っていうのが、うん、の第一作ってことですね。で、まあ、このゲームの思い出というと、まあ、あんまり箱にカードゲームのカードをいっぱい入るのは良くないなっていうのが僕の中のちょっとイメージなんですね。
ぐちゃぐちゃになったってことですか。
だいたい久しぶりに開けるとカードが中でぐちゃぐちゃになってるんですよ。
しかもあのアレアのこの小箱のやつって、うん、昔そのこれもそうなんですけど、お金がすごいちっちゃいチットなんですよね。あれをこうなんか縦に
宝石商品、
そうそう、宝石商品なんですよ。こう縦にチンマイのをこう並べて入れておいて、
うん、束ねてなんかそういうエリアに入れとくんですけど、久しぶりに開けるとそれもぐちゃぐちゃにな
ってる。下割とピッチリ入っててグイグイ押し込んだつもりなのに、
うん、次開けると
不思議ですね、
わちゃーってなって
る、ね、そうそうそう、あれはね多分妖怪あれやあれやわちゃわちゃ。
今日の俺のテールさんあんまりなんか乗ってないですよね。
あれやわちゃわちゃもうかぶったしな、なんかね。
フォローするとですね、はい、そのワイヤットアップっていうのが
あ
の
悪口しか言ってないですね。
この出てくる、うん、その結局あの、ですね、西部劇がテーマなんですけど、うんうん、あの賞金稼ぎあなんですね、自分たちが。でその賞金首をそのと捕まえるっていう一応テーマになってて、あのそれがこのゲームにいっぱい出てくるんですよ、有名な賞金首が。その雰囲気テイストがいいんですよね。
そうですね。であとビリーザキットっぽいやつとか、
そうです
ね、
出
てきますよね。
で結局でそのやってることもジンラミーなんで、ラミー系なんで、要はなんか遊んでるうちに自然とそのアメリカのそのどっか西部の街で、うん、そのテーブル丸いテーブルを囲んでみんなで遊んでるようなそういう気分にさせてくれるっていう、その演出のうまさみたいなのはすごくあります、
うんうんうん、なるほど。
それはこれはうまくできてるなと思いますね、う
ん、ゲームとしては面白いですよね。
そうですね、う
ん、ただ箱さえ
ただラミー系ってジンラミー系ってラミー系で探すとあの特にアメリカのゲームっていっぱいあるんですよね、
うんうんうん、そうですね。
なのでそういう意味ではアレアから出てヨーロッパで遊ばれたっていうのは、ね、意味があるのかもしれないですけど、はいはいは
い、紹介したみたいなところあるのかもしれないですね。
でもね、日本だとあの家サブ、今どうか分かるんですけど、新宿の家サブとかアメリカ直輸入のタイトルとかいっぱい並んでる時は、うんうんうん、おなんか新しいカードゲームあるなんて言って概要を見ると、うん、ラミー系だったりとか
ほぼ同じだっていう
あったんで ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういう意味ではちょっと弱いかもしれないですけどね、
はいはい、そんなワイヤットアップですね、
はい、
じゃあ次のタイトルじゃあお願いします。
はい、次ましてですね、レーメンヘルツ、
はい、
はい、これはですねあの一応旧版と新版が、まあ、大きく違うんですけれども、うん、私は、まあ新版の方が好きなので、まあ、新版というスタンスでいきたいと思います。
はい、
これですねあのトイバーあのやっぱり有名な、ドイツゲームのデザイナーの、トイバーが出したゲームで、
はい、
陣取りなんですね、
うん、
で陣地の取り方がすごく変わっていて、ドイツゲームで陣取りっていうとあの多数派陣取り、まあ、分かれてるエリアに駒なんかを置いていって、うん、その駒の多い少ないで競うみたいなのが多いんですけれども、
う
ん
う
ん、
エルグランデとかいう、
そうです、そうですね、まあ、将軍とか、うん、そういうのが多いんですけど、これはですね領地自体を区切っていくんですね、
うんうんうん、
柵を置いて区切って、全員が自分の、その、城だけが含められた 土地、うんうんうん、くくりを作るとそこが自分の領地になりますよと、うんうん、その大きい小さい、その中に、価値のある土地があるかないかによって点数が入るっていうゲームなんですけども、うん、これがですね、あのすごくよくできてるのが、領地、境界線なんで自分が囲うために置いたその柵っていうのはすなわちその向こう側の他のプレイヤーにとっての柵にもなるんですよ、うんうんうんうん、なので小さい方が囲みやすいんですが安易に手前手前で囲っちゃうと相手にひょっとすると大きい領地を与えてしまうことになるっていう、この裏表の関係がすごく効いてて、うん、であのそれによってゲームの最後の方に、うん、あの割とみんなが狙ってなかった土地が周りが囲まれていくことで最後すごい魅力的な領地になって逆転みたいなこともあって、その辺のゲーム性の高さなんかも含めてアイデアとゲーム性の高さ、この2つがすごく出色だなと。
そうですね、
馬について何も触れてません、ね、
馬はどんなところで
俺どこで言おうかなと思ってとりあえず全部説明したいと思って、はい、馬がどこで出てくるかというと、はい、その領地が完成した後の領地で、うん、完成している別の領地を、うん、あの進軍というかその領土を拡大して相手に侵食することができるんですね、うんうんうんうん、でこの時にあの騎馬兵の駒があって、はいはい、それをたくさん置いてる方が相手に侵食することができると、うんうんうん、逆に置いてないと侵食されてしまうっていうのがあるんで、それを置くんですが、これがですねあのよくできてるんですよ、まあ、プラスチックのミニチュアモデルなんですけれども、であのドイツゲームって、まあ、木の駒が出てくることが多いんですけど、うん、逆に言うと細かい造形に凝ったものがないんですよね。
そうですね。
でこれはその、まあ、樹脂製プラスチック製なんで、
う
ん、
結構珍しいですよね。
そうですそうです、うん、でこれが凝った作りになっていてかっこいいんですよ、うんうんうん、今にもこう駆け出さんばかりの躍動感のあふれるコマになっていてそれがやっぱりすごくインパクトとして大きいんですよね。で当然ゲームのシステム的にも陣取りにおいてその攻めたり攻められたりっていう分け目になるんで、うんうんうん、立ち位置としても重要ですし、まあ、これ馬のゲームに入れてもいいんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
レーベンヘルツ、
レーベンヘルツ、はい、
新版、
新版、
新版と旧版の違いも言ってないですけど、
確かにね、
まあいいです新版っていうのが、うん、新版の方が好きだっていうのを言えただけ
で、新版は青い方ですよね。
そうです、青くてコスモスから出てるんですよ、うん、最初はゴールドジーバーから出て
るんですけど、赤い箱ですよね、
赤い箱です、
うん、なるほど、
はい、でその後出て、だから大きな違いとしては、単純にカードを使っての、使ったカードに応じてアクションをやるっていうだけになったのが新版で、もともとは
バッティングかなんか、
そうですそうです、あの全員に共通の、アクションカードが提示されて、どのアクションをしたいかっていうのを全員がその番号札でやって、被るとその人と交渉をして、お金をもらうか相手にアクション譲るかみたいなのがあったんですけど、そこをバッサリカットして、
そうですね、
もう手札制にして
シンプルにした
って、そうです、それがまああの結局このゲームってすごくいいのはあの境界線のルール、うんうん、仕組みがすごくできてるんで、それを簡単に楽しめるようになったっていうのは大きいですよね、うんうんうん、それと私2というか新版の方が好きですね。
なるほど、
はい、はい、そんなテーベヘルツですね、はい、じゃあ続きまして次のタイトルお願いします。
はい、じゃあ次は悪魔城への馬車ですかね。
はい、
はい、悪魔城への馬車、まあ、これもくしくもカードゲームですね。
そうですね、
なんか馬のカードゲームが好きなのかなあの悪魔城への馬車は、まあ、あんまり馬が出てくるっていうよりは、まあ、どっちかというとタイトルに馬ってついてるから出しましたみたいなところは、
パッケージもね、
そうですね、
おどろおどろしい、
はい、
あの馬車がね、
馬車に乗ってかけていますみたいなシチュエーションですよね。
あの全体がみんな馬車に乗っていて、これからその、まあ、
そうだ、そんなバックストーリーだった。
そうですそうです、
あれはゲームに今参加してるプレイヤーはみんな馬車の中で相手の腹を探り合ってるってい
う
ストーリーですよね。
ゲーム内容はね、うん、いわゆるチーム制の正体隠匿ゲーム
で、うん、ですね、
誰がどっちサイドか、うん、あの分からないのを、まあ、探り探り、うん、まあ、進めていって、目的を達成すると。
そうですね、まあ、直接攻撃なんかもしながら、
そうですね、
こいつは俺の味方か敵かみたいなことを探りつつ、うん、なんか宝石かなんかを手に入れるんですよね。
そうです、なんか
聖剣、
そうです、なんか
聖杯、
神器みたいなやつがあるんですよね。
そうですよね、
なんか伝説のアイテムみたいなのを、
う
ん、
手に入れるっていうのが目的っていう。
手に入れるとか、もしくはあいつとあいつとあいつが敵だっていうのを当てる。
ああ、そうか。正体を見破るっていうのも一つの もうなかなかルールについてぼんやりしちゃって
ぼんやりしてます。
残念な紹介ですけど、
まあ、でもゲームの内容としては、はい、だからあのシャドウハンターズとか、
うん、そうですね、
まあ、あの日本語版の箱には確か人狼系みたいなこと書いてありますけど、うん、まあ、系統としてはそれに近いものをイメージしていただければいいですかね。
レジスタンスとか、
あ、そうですね、最近で言うと、
う
ん、
そうですね、
まあ、悪魔女優の馬車も最近日本語版がそうですね、出て、
出て、はい、
昔はあれサイズ的にはかなり小さい、ね、
そうです、あのアドルングですから、
うん、
アドルングで出て、
そうだそうだ、アドルングだ、あれ
そうですよ、
もともと
そうです。でその後新版がちょっと大きい箱で出て、うん、でそこからさらに日本語版っていう流れですね。
なるほど、なるほど。
私もあのアドルングが出たばっかりの頃に遊ばせてもらったんですけど、はい、その時はまだやっぱりこの手のチーム制の正体隠匿というか、うん、人狼系のゲームはあんまり出てないこともあって、
そうですね、まだ結構珍しかったですね。
そうですね、あの、うん、人狼ですらその知ってる人は遊ぶけどっていうぐらいの時だったんで、すごい新鮮で、こんなアイデアがまだあるのかと。
そうですね、
それがやっぱり大きい衝撃でしたよね、
うんうんうんうん、でも箱の大きさは今もうかなり大きくなってちゃってね、なっちゃってね、
そうですね、
あのいわゆる、ね、2000円から2500円ぐらい の、うんうん、あのカードゲームの大きさ、まあ、あの幕末の馬車自体はもうちょっと値段するんですけど、
うんう
ん、もうこのゲームはでもね、あのちょっとマニアックですけど、私はやっぱりせっかく何か買って遊ぶんで、このぐらいのマニアックさが私はゲームとしてはちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね、うん。
まあ、アドルングの場合チップとかそういうなんかマーカーとかも全部カードにしちゃうんで、そういうね、あのキュッとなってますけど、まあ、そういうのも入ってるのかな。
見てないです。家にあるのアドルング版ですから。
そう、私もアドルング版なんですよ。
新版の中見たことないんで実は
こういう時はちょっと確かに困りますよ ね、
すね、
正直ごめんなさいって感じですよね。
入ってんのかなって 今2人ともあれですかね、パッケージ
どうだったかなって思って
遠くから見て
ます。確かに、いや本当はお店としては良くないですけど、
そう
です、ね、下手にアドルング版とか持ってるかって話になっちゃうんですよね、
はい、まあまあそんな悪魔女、
はい、悪魔女の場所
ですね、うん、はい。
じゃあ田中さんの3タイトル目お願いします。
はい、はい、次ですね、レースギャロッポ。
ギャロッポ、
はい、ということでこれもですね、まあ、馬のレースゲームではあるんですけども、はい、これ競馬ではなくてですね、うん、まあ、牧場、牧場の、まあ、そのまあ村というかの中でやるような、う
ん
う
ん
う
ん、あ、草競馬的な、
そうですね、はい、まあ、収穫祭とかでやってるような、はい、あのイメージしていただくと分かりやすいんですけども、うんうんうん、でこれはですね、セレクタから出てるゲームなので子供ゲームなんですね。やることはすごく単純で、
はい、
まあ、自分の馬を、勝たせればいいと、
うんうん、
でさっきのロイヤルターフと違って全員が対応する自分の駒を持ってますので、うんうん、それが要するに一着になればいいですよと。
レースゲームですね、
はい、そうです。で、これはですね、あの、まあ、カードを出して進めていって進めていって進めていって、で障害が ところどころ障害レースがテーマなんで、
はい、
あって、まあ、それによって、まあ、あの勝負にその紛れが起こるよみたいなのが面白いですけど、このゲームですね、実はポジショニングがすごい大事なんですよ。
ほうほう。
というのも一松のマスには一頭しか入れなくて、かぶっちゃうとその後ろ後ろへと下げられちゃうんですよね。でなのでそのポジショニングがすごい大事なので、うん、ゲーム中ははっきり言って相当裏の掛け合い、
なるほど、
読み合いなんですよ。要は相手が大体その障害のが置いてあるポイントで、うん、どういう風な刻み方をするのか、もしくはどういう進め方をするのかっていうのを読むと、まあ、おのずとちょっと見えてくるわけですよ。
なるほど。
そうするとその手番順も含めて、じゃあ俺はここで煎じて進むべきか、もしくはじゃあ相手も刻みそうだから自分もやっぱり刻んだ方がいいのか、みたいなその駆け引きが延々続くんですよ、
うんうんうん、
でルール自体は簡単なんで、例えば子供なんかはそれがあのその裏の掛け合いまでいかなくて、あ、バッティングしちゃった、そのせいで遅れちゃったみたいな、そういう楽しいゲーム、その割とアクシデントを楽しむゲームでやれるんですけど、大人同士でやるとこれがもう本当に濃密なあの裏の掛け合いになりまして、あの大人でも楽しめる、まあ、むしろルールがシンプルなだけに大人の方がその辺を深読みしちゃって楽しいゲームなんですよね。
意外と子供ゲームそういうのあります
ね。ありますね。やっぱり、うん、あの子供ゲームって単純なだけじゃなくてやっぱり要素を、うん、あのそぎ落としてるんで、このゲームはここ がツボなんですっていうところがやっぱりすごい分かりやすいことが多いんですよね、
うんうんうんうん、
でそれを踏まえてやると大人はまた別の駆け引きだったり楽しみを見出せることがあって、まあ、このレースギャロップもまさにそうですよね、
うんうんうん、
でやっぱりそのテーマの明快さとあのゲームのシステムのシンプルさ、
うん、
それが、まあ、うまく合わさってあの非常に完成度の高いゲームになったかなと思います。 はい、というわけで残り15秒でちょうど今これぐらいですかね。
これぐらいで
綺麗に終わったかなと、
はい、
慣れてきましたから
だいぶ取り戻してきました、
ね、はい、じゃあ最後どうぞ。
はい、最後はですね、まあ、あんまりないということで無理やり出してきたダービーレースカード、はい、
これ昔よくありましたね、は
い、これね、どんなものですか、本当
これあのなんか50枚ぐらい束になって袋に入って
安いですよ、2、300円とかですよ、ね、
2、300円とかで売ってる、うん、なんかね紙の、まあ、要するに銀剥がしゲームみたいなやつなんですよ。
あ、そう、スクラッチゲームみたいな、ね、運試しですよね。
そうですね、多分今だとあの東急ハンズのおもちゃコーナーとか、あとあのネットで調べてたらドロッセルマイヤーズさんで、
あ、本当ですか、
そう、一時期取り扱ってたっていうのは見ました。
へえ、うん、これ昔あの、ね、田舎のおもちゃ屋さんとかでもあって、そうですね、あのなんかレジの脇っちょのトミカの置いてある下のクリアケースに花札とかと一緒に端っこの方に置かれてるみたいな。
僕のイメージはなんか生協に売ってたんですよ。
あ、そうなんですか。へえ、
スーパーに売ってる。
そう、スーパーのなんかね、そのなんかおもちゃコーナーみたいなとこに一緒に売ってた。
ああ、うんうん、そうか、うん、おもちゃコーナーであれですよね、あのシャボン玉とかのやつが吊るしてあって、 そ、ね、その下にプラスチックトランプとか、うん、なんかベーゴマとかあとその並びに確かにありました。
あったっていうイメージですね。
で、何するゲームなんですか。
何するゲームかっていうと、
そのままですよね。だから
そのままで、まあ、参加者みんなでその紙に、6頭ぐらい、6頭か8頭か馬の、うん、が出走するんだけど、うん、そこに自分の名前を書くのね、こいつが1位になると思うっていう場所に自分の名前を書いて、うんうんうん、その後、コインか鉛筆かなんかで銀剥がしをすると、うん、そこに1等は何でした、配当は何倍ですって書いてあるんでそれに応じた点数をもらうという。
それは何回もやるの。
はい、そういうゲーム。
ゲームなんですか。運試しですね。
運試し、まあビンゴみたいなもん。
そうそうそう、余興で、だってそうイメージでなんか余興で遊ぶ
っていうイメージ。多分、みたいなも
の。あ、そうですね。多分あれは目的としては、あの会社の慰安旅行のバスの中でやるようなゲームだと思う、あれは。
私はそんな気がします。
で、俺はそれをあのうちの父親が何かの表紙にちょっと買ってきて家族で遊んだんですよ。
はいはいはい、
ちょっと熱くなっちゃった。
そうで、今にして思うと結構あの僕のボードゲームとかそういうなんかゲームに対するちょっと最初の取っかかりだったような気
も、
そうしなくもない。
で、無理やり忘れたでしょ。
ちなみになんですけど、うんうん、これ家にあるんですか
今、
うん、
今はない思い出のゲーム。思い出のゲーム。
これ消耗品ですね。
消耗品だ。
そうです、そうですね、うん、
あの僕の心の中にあるっていう、
まあ、思い出のゲーム
ってことですよね。これは選ばれないね。
選ばれないだろうね。
捨てるまでもなくないってことですかね、うん、はい、
っていう
ナビですか。まあ、これね、残すんじゃなくて、まあ、だからこれはね、やりたくなったら
そう、
ちょっとそこら辺のおもちゃを覗いて買ってくる系のゲームなんで。
なるほど。
あとちょっともう一個話していいですか。
はい、いいですよ。
今ちょっとね思い出したんだけど、
はいはいはい、
それで言うとね、なんかね、電動のゲームなんですけど、
はい、
なんかね、鉄の馬を6頭ぐらいこうコースに置いて、
はい、
スイッチを押すと、
あ、
カシャコンカシャコンカシャコンカシャコンってこうランダムにこう、そうで、そのスチールかダイキャストかなんかのあの馬がちょっとずつその摩擦で進んでって、誰が一番になるかみたいなやつ
ありました。
のゲームがありました。
ありました、ありました。
あれもうちにあった。
お、
なんか思い出した。
お、
いとこからもらった。
お、じゃあそれを何と差し替えて。
多分あれでももうないだろうな、家にも実家にもないと思いますけど、あれも懐かしいですね。
ありましたね昔ね。確かに競馬って今でこそあんまり話題として聞かなくなりましたけど、やっぱり昔はね、大衆娯楽までいかないまでもやっぱり日本の、ね、ギャンブルといえばみたいなところがありましたから ね、
そうですね。なんか急に思い出しちゃいました。
なるほど、
はい、
まあ、じゃあそんなことでね、
はい、
あのボードゲームギークにもなんかね、そういうちょっと電動の馬が走っちゃうゲームみたいのいくつかあって、
はい、あ、本当ですか。
あ、一応こういうのも、ただ点とかは全然入ってなかったですけど、まあこういうのもやっぱりなんか同じようなこと考えているんだなってちょっと、
まあ根底に流れるのが一緒ですもんね。
そうですね、
はい
はい。
A さん久しぶりだから声ちっちゃいですね。
確かに確かに、徐々に徐々に上げてったのにまた振り出しに戻るみたいになってますよね。
はい、
まあ、 また次回からみんな気をつけましょう。なんか俺もなんかあんまりうまくないかなくて
反省会を途中に挟むのよ。
はい、はい、まあ、そんな感じで、はい、6タイトル出ました。
はい、はい、
じゃあここから1タイトル、
そうですね、
はい、一生手元に置いておきたいゲームを選ぶわけですが、はい、どれですかね。
どれですかね。
うーん、
私はレースギャロッポがいいなと思うんですよ。
いいとこですね。確かに。な
る
ほど。
レースギャロッポは、まあね、この長く聞いてられる方だったら分かると思うんですけど、うん、このテンデーズラジオで他のテーマで選ばれそうなゲームっていうのは後回しされるゲ
ームが、うん、確かにね。
で、まあ、そういう意味では例えばレーベンヘルツとかロイヤルターフっていうのはまだまだ出てくるタイトルだと思うんですよ。はいはいはい、
で
レースギャロッポってやっぱちょっと子供ゲームですし、はい、で多分子供ゲームっていう範疇にするとすごい大きくなっちゃうんで、はい、その中でちょっと変わったテーマになっちゃうと思うんですよ。そうすると割とこういう王道系のゲームは出て、その時出にくいと思う。
確かに。
もう取っておきたいゲームじゃなくて、よそでは引っかからないと思うからとりあえず上げとこうになってますけど大丈夫ですか。
でも名作だろうことは間違いないです、うん、これは相当いいです。はい、
じゃあレースギャロップ
に入れ
ちゃいましょうか。
はい、させていきましょうかね。
はい、やりました。
ではおめでとうございます。
はい、
いつも思いますけど、おめでとうございますってのは誰に言ってんすかね。
確かに。いや、それね、レースギャロッポさんにじゃないですか。
そうですね、ここはね、そうですね、燃やされないわけですから。
燃やすの。
そうですよ、全部問いをかけて、あの、爆破するっていう話になってました。
はい、でもゲーム屋の店長としては、うん、そう、やっぱり全てのゲームを愛して手元に置いておきたいですからね。
はい、全部のゲームが生まれまでこの番組続くのかな。
おめでとうございます。
増えてますよ、はい、私も。はい、というわけで久しぶりにやって、はい、ちょっとやっぱり感覚違いましたね。
そうですね、
はい、これで皆さんご満足いただけたのか。
今回はないですか、あの田中のこの1本。
ですね、おすすめ、ちょっと考えてなかったですね。はい、考えてなかった上にやっぱり久しぶりなんで、はい、うん、これ振られても無茶ぶりにしか聞こえない
じゃあちょっと次までにね、
はい、次また調子を戻して、
う
ん、次はまた、ね、もっとガンガンいきましょう。
はい、
そうですね、
は
い、じゃあ次回のテーマについて、
はい、はい、次回はですね、私ちょっと やりたいテーマあるんですよ。
お
で、なんか結構おなじみ系のテーマをやりたいなと思うんですけど、はい、あの何年っていうテーマやってきたじゃないですか、
う
ん、過去に、
う
ん、あの2000年とかやりましたっけ。
はい、
そう、
まあ、何年発売のタイトル
みたいな
やりましたよね。
2001年ボードゲームの旅みたいな。
そうそうそう
そう、あ、やりましたやりました、うん、でなんかその流れでかつ今年ですね、うん、2004年から 10年で、
はい、
2014年、
うん、
今年、チケットトゥーライドの記念版の話があったりだとか、うんうんうん、
10周年
記念版、
はいはいはい、
で電力会社の記念版の話なんかもあるんですよ、うん、
なるほど。
でなので、うん、2004年、
なるほど、
僕たちの選ぶ
10周年
タイトルみたいな感じで、うんうんうんうん、2004年発売したタイトルやりたいなと。
なるほど、やりましょう。
あ、ありがとうございます。はい、というわけで、
はい、
次回はですね、じゃあ2004年発売のゲームタイトル、
はい、
いきたいと思います。
はいはい、お楽しみに。
お楽しみに。
大丈夫です、やります、
はい、
これはやるやる詐欺にはならない予定です。
はい、はい、もうすごいね、ツッチーさんの視線が怖い。
マネジメントしていこうと思って。
じゃあ、ね、おなじみの終わりの挨拶、店長終わりの時間ですよ。
最初と被ってるしね。
じゃあ普通にね。
はい、
はい、じゃあまた次回、2004年のゲームでお会いしましょう。
はい、
ではチュース。
こんなんでしたね。